ムンパレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは、ナビゲーターのナオエレンです。ムンパレトゥースデー第1週、その日の天使。この番組では私が気になるさまざまな分野で活躍しているゲストの方を迎えして、その方たちの声をお届けしています。早いもので、今年も12月となってしまいました。ということで今回が年内最後の放送となります。この1年間ですね、番組にはさまざまなゲストにご出演いただきました。振り返ってみますと、アーティストで活躍してるもいますし、それから、地方で個人美術館をやってる人だったりとか、ジェンダーっていう切り口でインディペンデントマガジンを編集してるチームとか、またアートプラクティショナーと名乗るそんな方々もいましたけれども、今回もですね、アートの分野で非常に面白い活動をしている方をゲストに招きしています。黒木健一さんです。こんばんは。
皆さんこんばんは、黒木と申します。本日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
皆さん本当つい最近ですよね、お会いしたの。
そうなんですよね。はい、
あるね、あの作家さんのレセプションパーティーでお会いさせていただいて。
そうですね、はい、
たら面白い方いるなと思って
。いやいやいや、黒木さんもいろいろその後ねお話を伺う機会があって、大変面白い活動をしているなと思って今回来ていただいたんですけども、現代アートコレクターというふうにご紹介するのがよろしいですかね。
あ、そうですね。
はい、普段は会社員をされているということで、プライベートの活動の中で現代アートを中心にコレクションされているということなんですけども、そういう方はね過去にゲストでも来ていただいたんですけども、ただコレクションしてるだけじゃなくって、コレクション面白いなと思ったのは、ご自身の作品をいろんなところで積極的に公開されてたりとか、それから地元でなんと芸術祭もやられてるっていうことで、その辺のねお話を後で詳しくお聞きしたいなと思っているんですけれども、よく聞かれると思うんですけども、そもそもどうしてコレクションを始めたのかなって思ってまして、例えば小さい時になんかよくアートというか見てたとか、それとか絵をよく描いてたとか、そんな感じだったんですかね。
小さい時から趣味で手品をずっとやってたんですけども、なんていうか不思議なものがすごい好きだったんですね。魔法に近いですよね、手品って。ですので、あれ自体はね種があって演技なんですけども、なんていうんですかね、超能力とか、魔法使いとか、そういうものにすごく興味があって、その世界観ってですね、宗教画がいろいろ出てきたりとか、あと幽霊がいれば丸山応挙さんが出てきたりとか、それもちろん当時知らないですよ、小さいですから。でもなんとなくそういうこと触れてることで、アートってあるんだなっていうのは幼児期の体験であったとは思います。
なるほど。でじゃあその美術にすごくハマってたというよりかは、手品をやってる中で、
間接的に何か情報として入ってた、後で気づいたらそれがアートだったっていうのは振り返るとあるかと思います。
でもコレクションをじゃあ始めたのはどういったきっかけで。
そうですね、ちょうど、2011年にコレクションをスタートするんですけども、振り返るとやっぱ震災がきっかけだとは思います。
東日本大震災。
そうですね、で、これ皆さん本当にそうだったと思うんですけども、ものすごくなんですか、ショックをもちろん受けましたし、今でもそうだと思いますが、で不安な日々を過ごすわけですね。でその中で、その年にたまたま香川県の直島って行ったことあります？
直島に実はないんですよ。
もったいないですもん、本当にぜひぜひ。でそこに行った時にですね、そう見えたんですけど、海に黄色いかぼちゃが浮かんでましてね。
ほうほう。
で、実際はなんですか、飛び出てるところに置いてあるんですけども、本当に海の中にどっぷりしたかぼちゃがあって、でその作品を見た時に、なんですかね、安堵感っていうか、なんか不思議な安心感があったんですよ。 で、まあ、それを見て、まあ、それ実際あの草間彌生さんの有名なかぼちゃの作品ですけども、はいはい、うん、で、まあ、それで帰宅した時に、うん、何かああいうこうアートの作品があの自宅にあったらこう生活が変わるんじゃないかな、雰囲気が変わるんじゃないかなと思ったのがきっかけで、
うん、
まあ、それであのコレクションをあのその年にスタートしたんですね。
うん、
で自宅にあの1点置いたんですけども、
はい、
あの今でも覚えてますが、その、まあね、一緒だと思いますが、疲れて帰ってくるじゃないですか、
はい、
あの会社から、
うん、
そうするとそれを見るとなんかこう、なんかこう森林浴みたいな、なんかこうなんか出てくるんですよね、そのアートからで、はいはい、癒されるんですよ。
うーん、
多分あの、うんうん、まあ、そうか、振り返るとなんですけど、うん、多分あの何かに頼りたかったんじゃないかなと、当時その不安な気持ちが、やっぱりあ、
その震災後の、
うん、やっぱ怖かったじゃないですか。
え、その黒木さんご出身はあちらの方だったんですか。
いやいや、じゃあそういうことは一切ないんです、はい、一切ないんですけども、あのたまたま離れたところにいたので、
あ、
そのまあ出張でちょっと離れたところにいたので、
はい、
まあ、家族と連絡が取れないとか、はいはい、まあ、いろんなことを含めて、なんかその恐怖の体験として残っていったっていうところがあって、う、まあ、そういうことに何かこう、まあ、頼りたかったんでしょうね。まあ、振り返るとですけどね、その時はちょっとよく分かんなかったんですけども、まあ、それから毎年毎年ちょっとコレクションを始めたっていう感じですかね。
え、最初に買った作品はちなみに何だったんでしょう。
はですね、あの草間彌生さんの、ドローイングですね、アクリルの小さな作品を購入したのがスタートですね。
なるほど、はい、なんか結構草間さんが第一作目っていう方多いですよね。
まあ、やっぱり、まあ、特徴的ですし、最初にそのあのアートっていう意識じゃなかったんですけども、
うん、
あのファッションが好きでファッション雑誌ずっと見てたら、
うんうん、
その雑誌の特集でもうやたら眼力の強い女性が出てきてで表紙とか全部それで飾ってたんですけど、あのドットで飾ってたんですけど、
あ、そうだったんですね。
そうなんですよ、もう開くとこう本当飛び出てくるようなこう凄みがあってですね、したらどなたかなと思ったら、それは草間彌生さんだったっていうのは最初の体験ですかね。まあ、そこから多分インパクト残ってたんでしょうね、
はいはい。
まあ、かぼちゃ見た時にすぐにそれが繋がらないんですけど、後から考えるとそうだったっていう。
あ、なるほどね。え、でそのいろいろ今あの、うん、コレクションされて大体どのくらいあるんですか。あ、
今ですね130点から140点ぐらいだと思います。
はい、
だ2011年からですか、まあ、そういうコレクションの仕方してないですけど、まあ、年でだから10点ずつぐらいが多分あの平均するとですね、そういうコレクションの仕方してないですけど、
うんうん、
じゃないかなと思いますけど。
え、それは、まあ、コレクターの中には、うん、例えばその、まあ、作品を見て、でその後アーティストに関してのこうなんですか、略歴とかも全部見て、うんうん、まあ、どこであの今まで展示してきたのかとか、うん、でその上で年間の購入予算とか決めて購入してらっしゃる方もいますけど、黒木さんどういった感じで、うん、
まず最初にその、ま、もちろんこう生活してますから、
うん、
あのまあ、普通に会社員で働いてますので、うん、まあ、限られた予算の中でどうあのコレクションを、うん、あのリッチにしていくかっていうことは考えてはいるんですけども、うんうん、実際ですね、そのいろんなコレクターの方いると思いますが、うん、かなり面倒なコレクターだと思います、うん、
と言いますとと言いますと
これあのいい素晴らしい素敵な作品って前世があまたあるじゃないですか、
はい、
年代も含めてあまたありますよね、はい、うん、でもちろんそれは全てコレクションできないわけじゃないですか、うんうん、でその中でこう自分にとって、うん、あの嬉しいものとか楽しいものとかをこうシャープにしていかないと、う
ん、
もう限られた予算って限られた時間の中でやることですから、
うん、そうですよね、
まあ、それをこうあのシャープにしたいと思って、
うん、
あのものすごく面倒なルールを自分に課してるんですね、
うんうんうん、
でそのルールを乗り越えた時に初めてコレクションができるっていう、あの作品にはもう何の関係もない、作家さんにも何の関係もないことなんですけど、
はい、
というふうにしています。
何ですかルールは。
あの全体でまあ一つぼんやりしたまあテーマが1個あるんですが、そのテーマはまああの中で3つにこう分けてまして、
はい、
まあ、作品を表すときによくあるそのディメンション、まあ、寸法ですよね、
はいはいはいはい、
寸法の話と、うん、まあ、メディウム、まあ、どんな媒体かっていうことと、まあ、あとアーティスト作家が誰かっていう、まあ、大体これでまあ構成されると思うんですね。ですのでそれぞれにこうルールがあるんですけども、
はい、
あの全てが合致するわけじゃなくて、その一つずつにあの作品がより集まることになっていて、
なるほど、うん、
これいいんですか、その順
番で。その3つのルールのどれかにハマってればいいってこと。
あ、そうそうそうそう、うん、多分これあの本気で話すと1日かかっちゃう。
いやいや、まあ、ちょびっとその辺かいつまんで話してもらえると嬉しいかな。
あの最初ディメンション、はい、まあ、あの寸法のところでいきますと、はい、あの10センチ ×15 センチっていうサイズにすごくこだわってるんですね。 であのの、まあ、割と平面作品が多いです、うんうんうんうん、であのもちろんユニーク作品またはエディション作品っていうふうに決めていまして、まあ、日本の作家さんがあの多いんですけども一部海外の作家さんも含めてそこに入っています。はがきサイズって呼んでるんですけども、それが一つ提携でありまして、うんうん、先ほど話した全体 の, あのコレクションのボリュームの大体3分の1ぐらいがその作品になってます。うん、うん、でこれあの並べてみると本当に展示してみると面白いんですけど、あのお茶とかやられます？
あ、やってないです。
なんか茶器にこだ私もないんですけど茶器にこだわる方っているじゃないですか、はい、器に、はいはい、で茶器って全部同じですよね。そのそうですね、同じって本当に失礼ですけど、
う
ん、上が開いていて下が閉じてるってい
う、
まあ、構造的には、うん、お茶入れますから、うんうんうんうん、ですけどそれをこう並べた時に、うん、ある作家さんの優れた作品はやっぱ素晴らしいという評価が例えばなったりとか、うんうんうん、あるいはそれが来歴でいろんな方にこう手に渡ることで箱書きされて、うんうん、それがまた価値があるってあるじゃないですか、うんうんうん、っていうことでそれってこう定型で同じ形なのにあの良し悪しというか、それ、うん、なんすかね、良さがそれぞれ別な良さが際立つっていう、いうことをすごく面白いなと思ったんですね。ですので、あの、なんすかね、こうはがきのサイズでずらりと並べると、うん、面白いんじゃないかなと思ったんです。
え、っていうことはあれですか、コレクションされた作品って基本的にお家になるってこと？
あ、そうですね。あの基本あのほとんど展示してますね。
あ、すごいです。え、130点以上ですよね。
うん、130点あるんですけど、そうですね、割とですからはがきサイズって小さいですから、
あ、まあそうですよね、は
い、10センチから15センチなんで展示の仕方でいくらでも並ぶんですよね。
じゃあ黒木さんのうちに行ったらバーとか並んでるわけですね。
そうそうそうそうそう、同じ、全部同じです。で、あの皆さんそうだと思うんですけど、こう新しくコレクションを始めたり収集するときに、うん、その分野ってどうなってるかってリサーチすると思うんですよ、うん、スタートで、うんうんうん、私もそのいくつか入門書をね、うん、有名なあの、うんうん、アートコレクターの方が書かれたりとか、うんうん、ギャラリストが書かれた本を入門書として読んだときに、うんうん、面白いなと思ったのが、ある時期の同じ作家さん、ある作家さんの同じ時期の同じテーマのものは、うん、小さい作品よりも大きい作品の方が価格が高いって書いてあったんですよ、
う
ん、
あ、そうですね、
まあ、まあそうだよなと、うんうんうん、それ一つ分かったんですね、うんうんうん、したら少し後でまた読んだら、うん、あのまあ、別の方だったか同じ方だったか忘れちゃいましたけども、それ書かれてたのが、そのただこう作家が生み出す0から1に生み出すあの労力、
はいはいはい、
力は同じだっていうんです
よ。あ、まあそうですね、
それすごい面白いなと思って、うん、うん、私はやっぱり作家ってこう作家の皆さんって、まあ、私勝手な想像としてはやっぱ神から啓示を受けてあの思いつかないことを、はいはいはい、あの生み出せるっていう、うん、そこはすごいところだと思うんですよ、ね、うんうんうん、でそういうふうに生み出したのに、うん、生み出した瞬間に今度人間が小さいからこれはこう大きいからこれをこうやって決めてることがめちゃめちゃ面白いなと思って、であれば、うん、あのなんか聞いたらはがきのサイズっていうのはその絵の中の基準の一つっていう人もいるんですよね、うん、そのサイズの、
なるほど、
何個は何個ってあるじゃないですか、うん、その最初はなんかそのはがきサイズっていうらしくて、うん、じゃあ一番小さいサイズだけ、うん、あの市場価値的には一番低いものをずらりと並べたら、うん、ま
あ、
めちゃめちゃ面白いんじゃないかと思って、うん、
あ、なるほどね、
っていうことも遊びの一つとして、
あ、面白いですね。え、であと2つはどんな条件なんですか？
あと2つはですね、メディウムは映像っていう切り口をしてまして、はいはい、で映像ってもこれもあまたあるわけなんですけども、うんうん、もうまあ欲しいものいっぱいあるわけですね、あのコレクションとしては、うんうん、ですのでこれまたあの面倒なあのルールを6つ作ってまして
さらにそこから6つあるですね、
面倒くさいでしょ、
はい、いやいやいや面白いです面白いです
ここにはまりますと、はい、ようやくコレクションができる、いい作品は繰り返しますけどいっぱいあるんですけども、はいはい、その中からチョイスができるんですけど、うん、あのこれ言ってもいいですか、
ね、はい、ぜひぜひぜひ、
はい、6つあるんですが、1つ、まあ、ちょっとパンパンパンって言いますね、うん、忘れてはならない歴史、
うん、
直視すべき現在の問題、
うん、
苦悩や性癖をさらけ出す、
うん、
マイノリティが輝く姿、
うん、
過剰干渉や精神的支配、
うん、
夫婦、親子恋人の距離感、
うん、
でこの6つ6個
へ
ーをあのベースにしてまして、
うんうんうんうん、
でそこにはまるものを映像作品として、うん、まあ、どれかが、うん、あればいいんですけども、うんうんうん、コレクションしてる、
え、それはどうしてそこに行き着いたんですよねって聞いちゃい
なりますよね、
うん、
まあ、大雑把に簡単に言いますと毎年毎年だいたい200から300ぐらいの展示見るんですね、年間で、まあ、少ない方です、これ 正直言いますと。でそれ見た時に毎年毎年、うん、自分ってどんなものが好きだったんだっけっていうのを何となく書き出すようにしてるんですよ。
なるほどね。
で何回か書き出していったら、うん、なんかどうもこういうことが好きそうだって興味があるって思ったのを抽出してます。
でも分かります、分かります、うん、なんか私もゲストに呼んだ人で自分のことが分かるなっていう時あるので、うんうん、あそうしたらそのなんかこういった関係性だったりとか、
そう、ね、
そのこう忘れてはいけない記憶だったりとかっていうところにたどり着いたって、はい、なるほどね、はい、
でそれをこう文章化するの好きなので、
はいはい、
全て文章化してるんですけども、これ余談なんですが、はい、まあ、後でその文字見ていただきたいんですけど、なんかこれも聞いた話なんで本当かどうか分かんないんですけど、はい、こう人間が瞬時に見て認識できる、
うんうんうん、
文字は、うんうん、10文字なんですって。ですから、まあ、全て、
はい、
実はこれ10文字漢字も入れて10文字でできてるんです。今お話したのは
ほ
6つが10文字で全部構成されてるんです。
あ、今の条件、
はい、はい、そうです、そうです、全部10文字で構成されていて
すごい。
でさらに60文字っていうのが、
はい、
なんか記憶して認識して話せる、はい、限界なんですって。だからなんかこうアナウンサーの方とか60文字って結構重要視されてるっていうのを本当か分かりませんよ、
うんうんうんうん、
聞いたので。
なるほど、ね、
そういう風にしてる。だからもうおかしいんですちょっと。
いやいやいやいや、面白いです、面白いです、めちゃめちゃ面白いじゃない。えちょっと待って、ゼムさん、これもすごいいろいろ話したいんですけど、うん、でもちょっと3つ目の条件聞きたい。
そうそう、3つ目はアーティスト作家なんですけども、
はいはい、
まあ、私がもともとそういった好きなことが割とこうしっかり、うんうん、なんですか、集中しているのが宮城太さんっていう作家さん、
はい、
沖縄県出身の作家さんがいるんですが、その方非常に好きで、
うん、
もちろん130数点ありますので、いろんな作家さんもそれぞれ大切ですし大好きなんですけども、宮城太さんだけは、まあ、ほぼですけども好きになってから毎年作品はコレクションさせていただくようなステップ、なんかリズムでやらせていただいてるんですけども、
うんうんうん、
ですので3つ目の答えとしては、アーティストは宮城太さんっていう。
なるほど、ね、
はい、ここだけは明確に言っている、この3つですかね。
宮城さんの、まあ、具体的にどういったところにが
ですね、
この6条件が揃ってるってこと。
いや、このぼんやりって言ったテーマがすごく あるんですけども、
うんうん、
まあ一般的に言われる生と死っていうテーマがやっぱすごく興味があるんですね。まあ、きっかけがその、まあ、震災とかそういうことだったからかもしれませんけ ど、
ど、
まあ、そういうことに対してすごく、まあ、興味がある、
うん、
で死っていうベースの中でも神が決めることと人間が決めることっていうのがあると思うんですね、
うん、
で神が決めることって言ったら、うん、まあ、例えばこれ絶対あってはいけないですけど、大量に人が亡くなった時に自然で亡くなる、うん、自然災害によることと、うんうんうん、例えば戦争って今、
ね、あ
戦争は私ももちろん大反対ですけども、
うん、
あってはならないですが、人間が起こすこととしてやっぱあると思うんですね、うんうんうん、そういうことで、まあ、その死という中にもそういうものがあったりとか、あと生っていうところにも人を愛するっていうことだったり、誰かを愛するってことは多分最後は まあ、神がそのチャンスをくれたとしてもですね、
うん、
その個人が決める、人間が決めることだと思うんですが、性別はやっぱり自分で決められないことだと思うんですね、
う
ん、
あ、
やっぱ
それは
神が決めることだと思うんです。でもその神が決めたことで、
うんうんうん、
いろんな今ダイバーシティいろいろあると思うんですけども、うんうん、いろいろこう苦しまれる方もいるし、愛するってことは難しかったり、
うんうん、
逆にそれがハッピーだったり、
うんうん、
まあ、いろんなことが起こるっていうこと自体が、うんうん、なんかこう生きてることのすごくなんか中心にあるような気がして、
うん、
まあ、そういったことはすごく好きなんですね、
うん、
でそれらを元に戻りますと、宮城太さんが何かこう表現されてる方のような自分なりの解釈でしていて、
うんうんうんうん、
ですのですごく好きっていうところですね。ようやく戻ってきました今。
いや深いです
回収できるかちょっと心配ですよ。
いやいやいやいや、いやでも すごいですね。なんかこれだけなんかこう熱く語れるコレクターの方って、でしかもこういうなんかポリシーをかなり早い段階から、うん、もう持ってたんですか。
そうですね、かなりもうスタートの時から割と決めてました、うん、もともと収集癖ですか。
いや全部そこまではいかないですね。なんか割と男性、
あ、
結構多いのかなと思ったんですけど、
そうそうそう、ね、脳の作りらしいですよね。でもまあその中でもおかしいんですけど収集癖で、
うん、
で他の、
うん、
まあ、ファッションが好きだったんで、
うん、
洋服いっぱい集、うんうん、まあ、集めるというか、うん、欲しくていろいろ買ったりする時にも、うんうんうんうん、やっぱりその制限のあるコレクションって羨ましいんですよね、
うん、
例えば100個集めたら完成みたいな、
あ、
それってゴールがはっきりしてるじゃないですか、はいはいはい、 ですけどファッションって言った瞬間にそれって無限ですよね。
そうですね、確かに。
どんどん、
う
んうん、でそれにやっぱり近いのがやっぱアートもそうで、うん、無限なんですよ。
無限です。うん、
でですのであのその入門書を最初に読んだ時に、うん、ある方が言ってたのはそういうの絶対決めない方がいいと、決めるとそのいいものと出会わないと、出会ってもそれでチョイスしてるわけですからっていうのを書かれていたんですが、やっぱ自分としてはそのルールを決めないと無限になってしまうので、
うん、確かに確かにそうですよね。
何かで制限しないと
発散しちゃいますよね。
そうそうそう、あの経済的なことももちろんありますが、やっぱりシャープになるというか、うん、その自分の好きなものがよりこう尖っていく感じをやっぱりしたいなと思って、うんまあ、そういうことをしてるっていう、
ね。でやっぱりコレクション始めて人生変わりました？
そうですね、あのまあそうそう、そこもねすごい伺いたかったんですけど、アートコミュニケーター
そうですね、なんかそれ人から作られた名前ですけど、うん、
はい、あのね、それ実はね勉強不足でよく知らなかったんですよ、
はいはい、
そういう活動されてる方っていうのがいるんですね。
ああ、それはそうですね、なんかあ
のなんかだからそのアートとあの触れることで自分やっぱり仲間増えたっていうのがすごく嬉しかったので、まあ、うんうん、まさに今日ねこうやって、はいはいはい、あの本当にうっかりね、うん、お会いしているような飲んでいろんな話したら面白かったから、ね、じゃあじゃあってことでトントン
ですになったりとか。確かにね、そういうこう人をつなぐね、うん、あのそういうマジックがねやっぱりアートにはあるんで、それも、うん、そうですね、確かに私もそれであの黒木さんと出会えてすごく楽しいです、うんうん、であれですよね、黒木さんなんかそのアートの、まあ、仲間と一緒に実は地元でなんか芸術祭をやられてるって聞いたんですけど。
そうですね、今あの、東京都の高井戸っていうところに住んでるんですけども、うんうん、あの京王井の頭線の駅なんですが、そこで、はい、あの高井戸芸術祭というのを、うん、ちょうどあの10月の1日か14日までで終わったばかりなんですけども、
はいはい、
あのまあ、あの本店第1回というのが終わりまして、うんうんうん、まあ、そういったことをやっています、
うんうん、
であの高井戸在住のもう一人あの正木さんという方がいるんですが、はいはい、そのコレクターの方と2人で、
うん、
あのザ・ブラックフェンスという任意団体を作ってまして、
うんうん、
でその団体で、うん、あの地元 の, あの方々に向けてとか、まあ、そこに集まってくださる方々に向けての、うんうん、まあ、アートの、まあ、展示をやらせていただいてるんですね。
でも芸術祭って、まあ、簡単に言いますけど、うん、やるのすっごい大変だと思うんですね。
すっごい大変ですよね。
あ、どうやって実現させたんですか？それ何、あの何人ぐらいでやってるんですか？
2人です。あのもちろんお手伝いしてくれくださる方はそこにあの数名いらっしゃるんですけども、はい、基本はあの2人でやってます。企画から、はい、全部あの準備から、
はい、
当日運営まで全部
やってます。でプラスで何人ぐらいですか？だから全体で、うん、あの手伝ってくれる人も含めて、
コア4人ですね。2人
それで、はい、よくできますね。2
人で手伝っていただいて、まあそうですね、まあ今まだあの規模が小さいっていうのもあるんですけども、
うんうん、うん、
高井戸周辺の5会場を、うん、あのお借りして、うん、バーですとか喫茶店ですとか、うんうん、美容院ですとか、うんうん、器屋さんと神社とか、うんうんうん、あのいろいろお借りして、うんうんうん、まあ、そこで展示をさせていただいて、
うん、うん、はい、芸術祭しようと思ったらそもそもどういった、
あ、そうそうそう、うん、であのそこ重要なんですが、うん、やっぱりあのその地場で何かやるっていう時に、うん、あの意味がないといけないかなと思って、うんうん、あのなぜ高井戸でやるんですかって聞かれる時に、はい、まあ、こうですって言えることっていうんですかね、うん、で高井戸ってご存知か分かりませんが、あの東京ゴミ戦争っていう、
うん、
あのそこの中心地なんですよね。
ほうほうほう。
であの駅前、本当に高井戸駅の駅前に大きな白い煙突がありまして、うん、そこに清掃工場があるんですよ。
はいはいはい。
1970年代に、うん、あの江東区が夢の島があのいっぱいになってしまって、はいはいはい、いよいよあの清掃工場を作ろうって言った時に、うんうん、その高井戸に白羽の矢が立つんですけども、
うんうん、
まあ、当時メールとかがない、 SNS とかないですから、うんうん、お伝えの仕方がちょっと良くなかったみたいなんですね、
うんうん、
でそれで住民の方がもうちょっと丁寧に説明してくださいみたいな感じの、うんうんうん、ちょっと抗議活動に入ってしまって、うんうん、で2万人ほどのですかね、
うん、
あの抗議書が集まって、であの工事現場にこの工事が入るとあのドラム缶鳴らしたりとかしながら、まあ、抗議活動としてですね、あのそういうことをやってたそうなんですね。でそうなってくると今度、
うん、
江東区の方々が今度困るわけですよ。ゴミがどんどん溢れちゃうん
で。そうですよね。
ですのであのもう杉並区のじゃゴミは受け入れられないということで、うん、あのボイコット始めるんですね、うん、っていうのをあの当時の都知事の方があのこれは東京ゴミ戦争ですって言ったのが、うんうんうん、あのベースなんですけども、その清掃工場の下に東京ゴミ戦争歴史未来館っていうのがあってですね、
うん、
それが展示されてるんですよ、
はいはい、
これ本当面白い、ぜひ、ね、ご案内したいんですけど、
う
ん、
あ、はい、
であの左側の展示はすごくネガティブなんですね。公害とか、うん、いろんな問題とか、うん、こう争いましたみたいなことなんですけど、うん、真ん中に和解っていうパネルがありまして、その和解ってパネルを超えるとものすごいポジティブになるんですよ、
う
ん、もうどうぞどうぞっていう、なので、うん、なんか あの調べたら Not in my backyard って言葉があるらしいんですけども、うんうん、あのお願いだから私の裏庭には持ってこないでくださいっていう、うんうん、まあ、例えば葬儀場とか、うんうん、わかりませんけど清掃工場とかなんですけども、うん、それに反対の言葉って Yes in my backyard っていう言葉があって、うん、どうぞどうぞ、まあ、大変だけど必要なんでしょう持ってきてくださいっていう姿勢らしいんですよ。多分高井戸の当時の住民の方々が最終的にはイエスイマーバックヤードになったんで、うん、すごく充実した施設が駅前にあるんですね。あのなんですかね、排熱利用した温水プールがあったりとか、などなどなど、あの、体育館があったりとか、すごい充実した、まあ、そういったことも含めて、はい、あと環境にもものすごい配慮された、うん、あの清掃工場らしくて、うん、ということをまあ徹底的にやったことで今があるっていうことなので、すべてそれをテーマに展示構成してるんです。
へー、例えばどんな感じの作品を、
あの なんですかね、こう、まあ、例えばですけども、あの、毛利裕子さん の、
ああ、はい、
あの作品で、うん、こう果物がだんだんあの腐っていくことで、うん、あの抵抗値が変わって、うん、まあ、そこで流れる電力の差が出て、うん、音が変わっていくっていう作品があるんですね。でそれもあの最初はそのフルーツとして あるんですけども、だんだん時が経つにつれて腐っていきますので、
うんうん、
あの最終的にはまあゴミになってしまう。
あ、なるほどね、
うん、ただそのゴミになる過程でいろいろこう音を、うんうん、変化していくんですね。抵抗値がどんどん変わるんで、水分量変わってっていうことで、そのこれは作品として成立はしてるんですが、じゃあそれは作品そしてゴミとは何なのかという、
その
なんですか、 間っていうんですかね、そこを可視化するというようなもの。あと友俊さんのビッグオレンジボックスって言って、ゴミ箱を持って、うん、あの歩く映像作品があるんですけど、うんうんうん、まあ、そういったものをパフォーマンスもやっていただいたんですが、うん、展示したりとか、
うんうん、
そういうゴミとは何か、あの作品とは何かっていう、まあ、境を見せられるような、まあ、そういう展示構成に今回させていただきました。
友俊さんのそのなんか、ゴミ箱を持って歩いて、うん、それだけなんですか、
うん、あのこれ東京はですね、うん、あのゴミが落ちてないんですよ。
あ
で、ゴミ箱を持って歩くと、こうなんですかね、袋とか、はい、カバンとか、うん、ポケットからゴミがどんどん出てくるんですよ。捨てていいですよっていうと。
なるほどなるほど。
ですから、うんうんうん、なんかそういうあのことで、そのゴミとは何なのか、都市とは何なのかっていうことが可視化されるんですよね。すごい優れた作品です。
うん、面白いですね。うん、でどうでした、高井戸の人たちはどんな反応？
あ、もうおかげさまでなんですけども、うん、あの割とこう美術館とかでゆっくり見たくても見れない方っていらっしゃるんですね、うん、例えば小さいお子さんがいらして、あのなかなか移動ができない、うん、でもそれがこう街の中で見れるので、うん、それがすごく良かった、
うん、
あるいはあのよりあのシニアの例えば方々で、うん、まあ、体力的にちょっと遠出はっていうことなんですけども、うんうんうん、それが近くで見れるっていうことで、うんうん、それで楽しんでいただいたりとか、まあ、そういったことでしたり、あと高井戸に、うん、あの長く住まれてる方も、うん、その先ほどあった東京ゴミ戦争のことをよく分かってらっしゃらなくて、
な
初めて聞いたってことを言っていただいたり、
うんうん、
などなどなど、うんうん、面白いちょっと変化が、
うんうん、
いろいろできましたね。
なんか現代アートって結構とっつきにくいってね、うん、一般の方は思われがちですけど、そこは
あもちろんとっつきにくくてよくわからない部分はあるんですけど、うん、はい、それをあの元々ほとんど例えば興味のなかった美容院の先生が、うんうんうんうん、あの途中でこう表にあの店の表に出てきてくれて、わざわざ説明してくれたりするんですよ、はい、それもあのお願いしてないんですけども、はい、そういうのいいですよって言ってるんですが、うんうんうん、もう本当にあのやってくれて本当楽しかったって言ってくださる。それがなんかこう街が変化していくっていうことなのかなと思って、そういう体験も含めて面白かったですけどね、うん、
すごいですね。またやって、
そうですね、あの、はい、年に1回はやりたいと思ってるんで、は
い、
続けたいというふうに思ってます。
あ、じゃあ来年もこれは、
そうですね、
あ、じゃあその時はぜひ私も伺いたいなと思ってるんですけど、黒木さんでもあれですよね、芸術祭以外にもご自身のコレクションを
そうです、ね、
なんか、ね、はい、展示されたりとか。
芸術祭は全然コレクションにあのこだわってないんですけども、うん、まあ、コレクション展はコレクションとしてやるんですが、
はい、
毎年あの1回やってまして、はい、あの2021年代館山、去年銀座で、今年はちょうど12月なんですけども、あの新宿の歌舞伎町でデカメロンっていうところで、はい、あのやらせていただきます。12月の22日を一応予定してるんですが、また細かくは、はい、あのウェブ等でしっかり発信させていただきますけども、はい、
あ、分かりました。12月22日からでデカメロンで歌舞伎町って検索すれば出てきますけどね、は
い、多分出るようになると思いますので、
分かりました、
ご期待いただきたい。
あ、すごい楽しみです。なんかテーマ決まってるんですか？
サイトスペシフィックなあの展示というのをこだわってるんで、うん、まあ、歌舞伎町ならではの展示をさせていただきます。
あ、分かりました、
はい、あとはもうおいでいただければと思います。
あ、はい、 本当に、あ、なんかちょっといろいろお話聞きたいのに、ね、なんかもうちょっと時間が来てしまったのでとっても残念ですけれども、あのちょっと来年の高井戸芸術祭、そして12月のこのコレクション展も楽しみにしてますので、はい、どうぞあのこれからもあの引き続きアート活動応援していきますんで、はい、あの頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました。
楽しかったです。どうもありがとうございました、
はい、皆様ぜひ良いお年をお過ごしください。
良いお年を。